皆さんこんにちは、心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、あなたがあなたらしくいられるような心が安らぐメッセージをお届けしています。はい、今日もね、いただいたレターにご相談にね、お答えするんですけども、ちょっとその前に、お知らせというかお話がありまして、2つですね。はい、でまず1つ目がですね、カウンセリングについてなんですけど、こう先日からね、カウンセリング、まあ、僕のね、大輝さんのカウンセリング受けてみたいです、お話しする機会をね、いただきたいですっていうリクエスト、ご要望をねいただくことがちょこちょこ増えてきまして、で僕自身もこうレターでお答えしながら、うん、これはできたらお話ししたいなとか、もしよかったらね、カウンセリングもさせてもらうんでご連絡くださいっていうことをね、まあ、最近何度かこうお伝えする機会もね、出てきてるかなって思います。はい、そうなんですよね。で、まあ、ただ今現状で言うとカウンセリングっていうのは、まあ、もう一部のね方とか、なんか直接ねご連絡いただいた方にご案内してみたいな形で、こうみんながね、受けれるような状態には今現時点ではなってないんですよ。で、それはまあ僕が、まあ小さくね始めていきたいなっていうのもあって、こうまあ僕もね、まだまだ、まあ、勉強中というか修行中の身でもあるので、まあ自分のペースでねゆっくり始めていこうっていうのでこうやってきたところではあるんですけども、一方ででもそうやってお話ししてみたいですっていうご意見もいただくし、僕自身もこの人実際喋ってみたいというか、お話をね、このレターだけじゃなくて聞けたらいいなみたいなのも感じてて、なんかそこどうしようかなっていうのがあったんですけど、まあなんか直近のねレターで、カウンセリング受けてみたいですっていうね、ご意見をまたお聞きして、まあ、これはまあちょっと、いよいよみんなが受けれるような形にしてもいいかなって思ったんですよ、自分のなんかタイミングというか気持ち的に。あ、もうこれはやっちゃってもいいかもってなんかそう思ったんですよね。まあそれで、まあみんなが受けるか受けへんか、利用するかしないかはみんなそれぞれの判断やし、まあ僕はまあできることはね、やっていきたいな。それが自分の経験にもつながっていくし、何か自分との時間がこうリスナーのね、皆さんの何か一つのこう人生ね、自分らしく生きるっていうことのきっかけになったら嬉しいなって思うので、まあちょっと実際にね、リスナーの皆さん、鍋友の皆さんがカウンセリングもこう受けたい人は受けれるっていう形にね、してみようかなっていうふうに考えてます。でただ、まあ、どういう形でねしていくかっていうのはちょっと今までの期間ね、カウンセリングも実際いろいろやらせてもらった中で、もっとこうしたいなあしたいなっていうのも、出てきてて、実際みんなにご案内する前にちょっといろいろ試したりとか、最後調整したりとかそういうことをね、したいなと思ってるので、ご案内するのはもうちょっとだけ待ってほしいんですけど、今準備中です。なので、カウンセリングもね、実際レター送ってみたけどもうちょっと聞いてほしいなとか、あとはまあレターはね送らんけど個別に話聞いてほしいなっていう方が、まあより気軽に僕との時間を活用してもらえるような形にねできればなっていうふうに考えてますので、しばらくねちょっとお待ちいただければと思います。急ぎの方は個別に連絡、例えばインスタの DM とかで連絡いただいたり、スタンド FM レターね送るときにチャンネルのアイコンを表示させてもらうと、僕がそのレターでお返事できるので、こちらから利用してもらえますよっていうの案内もできたりするんで、急ぎの方はちょっと個別に連絡いただきたいんですけど、まあちょっとご案内までねもうしばらく待っていただきたいなと思います。ただこうできるだけねたくさんの人が 利用できるというか、まあ、選択肢にね入れていただけるような形にしたいなって思ってます。それがまあカウンセリング、まあ、カウンセリングというか、まあ、カウンセリングなんですけど僕となんかこう個別のねお話しする時間が作れるっていうことですね。お話ししながら僕も聞かせていただくし、まあ、この辺の細かい話はまた実際ご案内してからお話ししようかな。うん。まあそんな形でね、カウンセリングは利用していただけるような形にしたいなって思ってますっていうのと、あとまあこれはもうちょっと先だと思うんですけど、なんか個別にね、なんかこうメールカウンセリングっていうんですかね、その直接喋るんじゃなくて、このレターね、皆さんにいつも書いていただいてるんで、そのレターを僕に個別に送っていただいて、僕がそれに対して個別にお返事のメッセージ書いたりとか、あるいはお返事をこう喋ったりね、動画にしたり音声にしたりして聞いてもらえるような形でやり取りして、こうでその僕のお返事を踏まえてまた送っていただいて、でそれでまた僕がお返ししてっていう、なんかメールカウンセリングとかね言ったりするんですけど、なんかそういう形でもやってみたいなっていう風にも考えてます。結構なんかこう今のね配信スタイルとかなり近い形なんで、文章で送っていただいて僕は文章で返すのか、まあ音声喋って返すのかっていうところで、かなりなんかこう今のスタイルと近いので、それやったらこうやってみたいっていう人もねきっといるんじゃないかなと思って、で僕もなんかできるだけこうライトになんか心のメンテナンスっていうか、なんかそのお悩み相談というか、うん、そういうものにお答えしていきたいななんて思ってるので、なんかねその形はちょっと面白そうやなって思ってるので、これもまあ、もうちょっと後やと思うんですけどなんか提供できたらいいななんていうのも考えてたりします。はい、まあ、とにかくね、カウンセリングっていう形で、みんなにもね利用してもらえるようにちょっと準備を進めてますので、お待ちいただければと思いますっていうご案内ですね。はい、そしてですね、これ先日の放送なんですけど、コンプレックスについてちょっとお話しした回があるじゃないですか、582回ですね、コンプレックスを決めたのは自分、じゃあその意図はっていうタイトルの放送で、まあそのコンプレックスですら、これが私のコンプレックスやって決めたのは自分やと、誰かから認定されたわけでもないし、なんかこう叱るべき機関のお墨付きがあってこれは私のコンプレックスですって決められたわけじゃなくて、それを認識してるのは自分やし、コンプレックスやって言ってそれで悩んでるのも自分やとしたら、じゃあなんで私はそのコンプレックスをコンプレックスやと認識してるんやろうかみたいな、まあ、そんなね話をねしました。でそこには何かしらね、メリットがあるのかもしれないっていうこともねお話ししました。それをコンプレックスやと思うことで、コンプレックス辛いですよ、悲しいですよ、嫌ですよ、嫌やけど、実はその裏に何かメリットがあるからこそ私はそれをコンプレックスやと認識してるみたいなね、そんな側面もあるんじゃないかみたいなね話なんですけど、ちょっとね、なんやろ、リアクションリスナーの方からのリアクションとして、いやそうは言っても私そんなコンプレックスがメリットあるなんて思えないですよっていうね、リアクションにいただいた方がいらっしゃって、例えば私はアトピーでね悩んでてコンプレックスなんですけど、アトピーがねメリットあるなんて思えませんであったり、私は学歴のねコンプレックスがあるんですけど、それはほんまにね嫌で、学歴コンプレックスになんかメリットがあるとは思えないですっていうね、意見もねいただいたんですけど、それでねいいんですよそれをねちょっとお伝えしたくて、必ずメリットがあるからメリットやと思いなさいとかでは ないし、絶対メリットですよっていうつもりもなくて、もしかしたらそんな側面もあるのかもなっていう可能性の話、まあそういう見方があるよっていう話であって、全然ねメリットと思えなくていいし、 まあ、思えないことの方が多いと思うんですよ。だってコンプレックスやから。あの、メリットやってすぐ思えたらもうコンプレックスなくなっちゃうじゃないですか。あ、メリットやったんやってもう終了するんで、まあ、なかなかそうはいかないのがやっぱコンプレックスやったり悩みであるかなって思うので、もしそういう話を聞いても、いやいや私はそれはおかしいわな、そんなんはね絶対違うわと、私はそうは思えないっていうのであれば、それを採用したらいいと思うんですよ。そう、結局ね、なんか世の中こう真理、普遍の真理というか万人に当てはまる正しいこう真理だっていうものはもうほぼほぼなくて、結局自分がなんか何を採用するか、何を信じて生きるかっていう人それぞれなんかなって思うんですよ。だから私はコンプレックスのメリットなんて信じませんよと、そんなもんないと、コンプレックスはただただしんどくて辛いもんやって思うのであれば、もちろんそれでその世界を選択して生きていかれたらいいと思うし、もしかしたらなんかそういう側面もあるのかもって思うことで、なんか自分が救われるとか、あ、そういうことやったんやってなんか気持ちが楽になったりしたら、楽な方を選んだらいいじゃないですか。だから、あ、そうかもなっていう世界を選んだらいいし、逆にメリットはなんやらって言われたら余計しんどい、そんな思えない自分がダメなのかしらって思うぐらいやったら、コンプレックスは辛いもんやと、メリットなんかないわっていうねことを選択したらいいかなって思うんで、それすらね自分次第やと思うんですよ。うん。だからまあ僕に限らずなんですけど、世の中やっぱ情報が多くて、いろんな人がいろんなこと言ってるんでね。どれもてか、どれを信じるかは自分で決めることなんでね、結構矛盾してますよ、いろんな人がいろんなこと言ってるんで。同じこと言ってても、この人はこういう言い方してるけど、この人はこういう言い方してる、この人は全然ちゃうこと言ってるみたいなねことなんで、まあ、何を信じるか、何を自分が選ぶかっていうところで、このコンプレックスについても、まあ、そんな感じでね捉えていただければいいんじゃないかなって思います。で、まあ、例えば、この前ねレターご紹介したお花畑さんですよね、582回の時か、違うな583回の放送かな、うん、そうそう多分、なんかね自分の中でいろいろつながりましたってことで、感情すらもある刺激に対して自分がその反応を選択した結果なのだっていうね、気づきをシェアしていただいたんですけど、お便りいただいて、でお花畑さんは、あ、自分のなんか怒りね、怒りに駆られてついとかね、つい何かに対して怒っちゃって、私の意思に反して怒っちゃったんだじゃなくて、その怒るっていう感情を選択したのは自分、じゃあその感情を自分が選んでいるとしたらどういうこと？なんで選んでんの？どうしたいん？どうしたいからその感情を選んだ？みたいな、そういう捉え方に、そういう捉え方を、なんていうかな、そういう捉え、そういう捉え方を選ぶことで、そういう捉え方がそうなんだってこう、あ、自分の中でだから気づいたんですよ。自分の中で腑に落ちた。まあ、腑に落ちたっていう言い方でいいかな。あ、そうかもなってこう自分の経験とか体験の中でつながった。で、そう思うと、多分お花畑さんは、つながったことでこう自分らしく、より自分らしく生きれる何かヒントをつかんだんじゃないかな、よりね人生やっぱ生きてる上ではこうね、より幸せをねたくさん感じて生きていきたいと思うんですよ、誰しもがね、おそらくね、今そう思えない方もいらっしゃるかもしれないですけど、幸せをこうより感じてね生きていけるヒントになったんじゃないかなって、その感情すらも自分が選んでるんや、まあ、この前ねお話したインサイドヘッドでも結構そんな感じですよね。まあちょっとご存知ない方はあれですけど、感情がね頭の中でこう主人公を操作しているっていう設定なんですけど、こう喜びとか悲しみとか怒りとかね、いろいろ感情があって、 こう操縦席をね、その感情ちゃんがこう、今俺がやる、私がやるって言って、それぞれの感情が操作するわけですけど、怒りの感情が今俺の出番やって言って、その操縦席を握る時も、その怒りの感情を活用することで、その主人公の、まあ、ライリーって女の子なんですけど、ライリーって女の子が幸せに生きれるように、今は怒りの出番やみたいな感じで出てくるんですよね。これ結構つながってんなと思って、その怒りに駆られて、ついなんかもう自分の意思に反してじゃなくて、頭の中ではちゃんと怒りの感情ちゃんが今俺がやるって言って、ちゃんとその場面に応じて怒りっていうのを、今怒りの感情を活用すべきだっていうので出てきて、操縦席握ってこう主人公のライリーの女の子を操作するんですよね。うん、これも感情がこう我を忘れて、その感情に支配されてっていうよりは、うん、自分がまあある意味選択してる、その感情を活用すると選択しているみたいな、まあそんな見方もできるかなとか思って、僕はね、またなんかこうお花畑さんのレターでインサイドヘッドともつながってきてるんですけど、そう何の話やったかな、まあそうやって、あ、つながって、あ、そっかって自分で慣れたらいいじゃないですか。でそれが誰かにとって正しいかとか、誰かにとってもそうかっていうのはまた二の次というか、それはその人次第なんでね。うん、まあコンプレックスもまあそういう感じでね、捉えてもらったらいいんじゃないかなって思うし、でメリットがね、もしあったとしても、そのメリットって潜在意識というか、自分の普段の意識に上ってない深い部分で感じてるメリットなんで、だって、あ、これメリット、私メリットって感じてるからコンプレックスなんだよねって意識してたら、もうそれコンプレックスじゃない気もするんですよね。もはやそのメリットがあったとしても、仮にあったとしても、自分の意識よりもさらに深い、普段そんなに頭で思考しないレベルでメリットを感じてたりすることがね、どっちかというと多いのかなって思うんで、メリットが自覚できない方が多いかなっていうのは思います。はい。ということでね、ちょっとコンプレックスについての補足をね、させてもらいました。はい。まあこれかもね、なんかこう僕がいろいろ思ったこと、気づいたこと、このチャンネルはまあ僕がベラベラ喋ったり、みんなの悩みに寄り添ったりするチャンネルなんですけど、なんかこれってどうなのとかね、質問とか疑問点とか、そうは言ってもこうじゃないみたいなね、ことがあれば遠慮なくね、教えていただければと思います。はい、ありがとうございます。というわけですね、レターですね、ご相談レターね、1つぐらいかな、ご紹介して終わりたいと思います。はい、ラジオネームこけしさんですね。いつも楽しく拝聴させていただいています、こけしと申します。誰かに聞いてほしいことがあり、初めてメールさせていただきました。私は結婚1年目の共働き夫婦、夫は激務です。来月に結婚式を控え、準備真っ只中です。そんな中、夫から仕事が極限に忙しい中で、私の友人が発案した私へのサプライズメッセージ動画、かっこ式で流すものの編集に追われて限界が来ていると告げられました。かっこ私の友人が発案し夫に提案。当時夫は仕事が落ち着いていたので、編集は夫がやると友人に言ったそうです。ああ、私へのサプライズメッセージやのに、サプライズやのに言っちゃったわけですよね。サプライズメッセージ動画の編集において限界が来ている。ああ、サプライズバラしちゃったわけか。うん、すでに動画の提出締め切りは間近で、夜遅くまで仕事をしており、夫としては限界まで頑張った結果、パンクしてしまったのだと思います。しかし友達が考えてくれたサプライズを私にバラしてしまう夫にがっかりする思い、友達への申し訳なさで涙が止まりませんでした。ああ、まあね、ご友人の発案なんでね、サプライズで内緒で式でバーンって流したかったでしょうね、ご友人もね。うん、なんとか気持ちを切り替えて式は楽しみたいと思っています。 かっこ結局夫は私に伝えてすっきりしたそうで、編集はなんとか気合でやると言っています。
気合、
拙い文章で申し訳ありませんが、こんな私に何かエールをいただけますと嬉しいです。お二人のいつも元気をいただいています。はい、うん、こげすさんレターありがとうございます。ちょっとお水を飲みますね。はい、今月ですかね、もう式終わったかな、かもう直前かぐらいかなって思うんですけども、そっか、サプライズのメッセージな、サプライズで見たかったですよね本当はね。ってね、こうフレッシュな気持ちで見たかったやろうし、お友達もねやっぱサプライズでこうぜひ見せたいって思いもあったやろうから、それもこう、まあ、申し訳なさ、その企画通りにはねいかなかった。夫もね、限界やったか、共働き夫婦極限に忙しい、まあ、もう普段相当忙しいんでしょうね夫さんは。夜遅くまで仕事をしておりか、で仕事帰ってきてから動画編集したりとかね、もう休みもなかなかない中でされてたのかな、パンク。そうやな。でもこけしさんね、こうやっぱ悪い人いないっていうのは分かってるから、夫を責めるっていうのも違うなっていうのも思うんでしょうね。夫が悪いと思ってた夫を責めたらね、こけしさんはすっきりすると思うけど、まあそうもいかない。夫は夫なりに多分忙しい中で頑張ろうとしてた、パンクね、するぐらい限界やったんやなっていうのも感じていらっしゃるから、まあようね、夫に怒りをぶつけるっていうのも、できないし。まあだからこそ何かこう、がっかり、夫にがっかりもするし、でも怒る気持ちもあるし、友達にも申し訳ないし、ああサプライズね、なんかああそうやったんやみたいなやるせなさ、まあそれが涙という形でね、なんかこういろんな複雑な気持ちがね出てるのかもしんないですね。やるせないですね。まあただ気持ちを切り替えて式は楽しみたい。そうですね。きっとまあサプライズは、このね、サプライズ動画についてはサプライズじゃなくなったかもしれないですけど、きっとね、式は素敵なね、ものになるんじゃないかなって思うし、まあ大きなイベントじゃないですか。こう思い出に残るね、二人らしい素敵な式にね、していただきたいなって思うんですけども、僕がね、このレターを読ませてもらって素直に感じたのが、確かにサプライズの動画を、実はこれ大変な中作ってんねん、もうめっちゃしんどいわって言ってね言われるのってショックやったと思うんですけど、逆に言うと僕ね、これすごいなって思ったんですよ。こうすごいな、このこけしさん夫婦すごいなって、結婚1年目でしょ。まあどれぐらいのね、お付き合いの期間含めてどれぐらいの知り合ってからね期間があったのかわかんないですけど、結婚1年目のご夫婦で、夫さんもねすごい激務です。新婚さん共働き夫婦、夫は激務、仕事が極限に忙しい中でも、妻のねサプライズメッセージ動画のために、じゃあ編集俺がやるわって言って、こう引き受けたわけですよね。その愛はまずね、素敵やなって思います。いや、俺忙しいからええわ、無理やわ、じゃなくて、ぜひやらせてくれと。自分が極限に忙しいのにですよ。極限に忙しいけど、まずそれ引き受けてやろうとしてるその姿は素敵やなって思ったし、まあ結局ね、こう、 暴露してしまったわけなんですけど、それでも気合でねやるわって言ってやりきってるわけじゃないですか。そこにねまずこけしさんへの愛とか、この結婚式を素敵なものにしたいっていう夫さんの思いをねまず感じますよね。うん。でさらにこの夫さんはどういう方かは分かんないですけど、おそらくやっぱ頑張り屋さんの方やと思うんですよ。極限に仕事忙しくて、それでも動画編集やれるってねいうことで、頑張り屋さんやし頑張れちゃう人やと思うんですよ多分ね。で、まあ、男性って結構そういうね人も多いのかなって思うんですよ。まあ今でこそいろんなね多様化の時代とは言われますけど、やっぱ男の子はこうたくましいね、強いね、ね、立派だね、頑張ってるねって言われて育ってくるね、こう背景がどうしてもやっぱりこう男は頑張るのが正義みたいな、強いのが、素敵みたいな、だからそういう育てられ方をねどうしてもされちゃうので、こう頑張り屋さんとかこう人にね弱音を吐けない人がどちらかというと多いのかなっていう気がするんですよね。別に男女同行とかね、これは統計取ったとかじゃないですけど、まあ僕の肌感覚ですかね。まあそういう育てられ方をする人が多いのかなっていう中で、夫さんはこう限界まで背負い込んだとはいえ、最後、妻にね、もう限界なんやって。もう俺はもう今、もうパンパンで仕事もあって、実はサプライズのメッセージも作ってて、限界なんやっていう、自分が限界やっていうことを打ち明けるって結構ね、勇気いったと思うんですよ。限界やねんって。その弱音、弱い自分を誰かに見せる。もう白旗あげるっていうのが、結構勇気いったんじゃないかなって思うんですよ。で、それを、こけしさんにちゃんと見せれてるんですよ。この夫さんは自分の弱い姿、できない姿なんて見せられないって、ほんまにパンパンなるまで背負い込んで、で例えばほんまに限界になって、何かこう心を病んでしまったりとか、体を不調をきたしたりとかねする前に、ちゃんとほんまの限界の時に、こけしさん大事な人ですよ。結婚1年目結婚されてね、これから人生ね、こう辞める時も健やかな時もね、支え合って生きていきましょうとね、近い、これから誓う仲じゃないですか。そんな方に自分は限界やねんっていうのを打ち明けられてるっていうのは相当な信頼関係やと思うし、それをねこけしさんにこう見せれるっていうのは、お父さんのほんまに素敵な部分やなって、うん、思いました、素直に。なので、まあ確かにサプライズメッセージ、知ってしまったんはいろいろがっかりしたりとか、やるせない思いもね、申し訳ない思いとかあったかもしれないけど、でも限界やねん俺っていうのを伝えてくれたっていうのは、うん、ぜひ受け止めてあげてほしいなって思うし、そこに夫さんの愛を僕はすごく感じました。あ、それだけこけしさんのことを信頼してる、弱い自分、できない自分を打ち明けても大丈夫やって思えてるからこそ、その関係やからこそ打ち明けたんかなって思うし、忙しい中でもまずねサプライズメッセージ動画を編集してやろうと、妻のために人肌脱ごうとまず頑張ろうとねしたっていうね、その事実はね確かにあるわけなんで、うん、そこをねまあぜひ感じていただければなって思うし、まあ一方で別にね、がっかりする気持ちとか怒る気持ちとかいろいろあるかもしれないですけど、それはそれでいいんですよ。それは思って当然なんで、それを我慢するとまたねややこしいので、それはそれ、がっかりするよね、怒っちゃうよね、申し訳ないよね、でも一方で、あ、私のためにサプライズ動画作ろうと頑張ってくれてたんやこの夫はと、で、ほんまに限界来た時に私にちゃんと打ち明けてくれたんや、我慢してね、私に言えないじゃなくて、私にはそうやって言ってくれる、そんな関係なんやっていうね部分を見てあげてほしいなって思いました。はい、素敵な結婚式になりますように、まあ、なりますようにというかね、きっとなります。 はい、楽しんでください。素敵な思い出を作ってください。こけしさんですね、レターありがとうございました。はい、というわけで、今回の放送以上ですね。カウンセリングについてはね、またちょっとご案内させていただきたいと思うので、お待ちいただければと思います。はい、でこのチャンネルのね、お便りレター引き続き募集してますので、放送の説明欄から送っていただけます。はい、ぜひねお寄せください。というわけで、今回の放送以上で、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。